今これを聞いているあなたにちょっと想像してみてほしいんです。
はい。
ある日突然実家の親が倒れる、あるいはお盆休みに久々に帰省したら、なんだか急に親の認知機能が落ちていて、ふと見ると冷蔵庫の中が賞味期限切れの食品だらけになっているのに気づく。
ああ、よくある本当にリアルな話ですよね、それ。
ですよね。で、そんな時あなたはどうしますかということなんです。おそらく多くの人が真っ先に会社の上司のところへ駆け込んでこう伝えるんじゃないでしょうか。すいません、親の介護があるのでしばらくお休みをいただきますって。
そうですね、それが一番自然な反応だと思ってしまいますよね。
ええ、でも実はこれあなた自身のキャリア、そしてご家族の未来の両方を破壊しかねない極めて危険で、かつ巨大な誤解に基づいた行動なんですよ。
いや、本当におっしゃる通りです。しかも恐ろしいのはですね、多くの人が自分が休んで直接面倒を見ることこそが家族として正しいんだ、愛情深い選択なんだと信じて疑わずに、自らその罠に足を踏み入れてしまうという点なんですよ。
まさにそこなんですよ。今日はですね、今回の深掘りのテーマとして、東京大学名誉教授の佐藤博樹氏による仕事と介護の両立に関する非常に鋭いプレゼンテーション資料、こちらは2026年5月のものなんですが、これを紐解いていきます。
ええ、非常に重要な資料ですね。
私も読み進めるうちに、うわ、自分も完全に勘違いしていたって正直背筋が凍りました。本日のミッションは、いずれ今聞いているあなたにも必ず訪れるこの介護の危機に対して、キャリアと心身を守るための正しい知識、そして防衛策を事前に完全にインストールしていただくことです。
はい、この知識があるかないかで、数年後のあなた、そしてご両親の人生がもう全く違うものになりますからね。
そうですよね。さて、ここから具体的に紐解いていきましょう。親の介護って聞くと、私たちって無意識のうちに育児休業の延長線上で考えてしまいがちじゃないですか。
ああ、わかります。同じように休むものだと。
自分が一時的に仕事を休んで付きっきりで面倒を見るのが美しい家族の絆だみたいな。でも今回の資料が突きつけている現実は全く違うんですよね。それは決して美しい物語ではなくて、企業と社員の強倒れを招く最悪のシナリオの入り口なんだと指摘しています。
そうなんですよね。なぜ今この話題がこれほどまでに重要視されているかというと、2024年の育児介護休業法の改正によって、企業側に介護離職を防ぐための環境整備が義務化されたという背景があるんです。
はいはい、法律が変わったんですよね。
でもいくら国や企業が制度を整えたところで、そもそも介護とは何かという本質的な部分が世間で致命的に誤解されたままなんですよ。だから現場では制度が全く機能しないという悲劇が起きてしまっているんです。
なるほど。まず大前提として、介護というのは突然、そして必ず組織の主力社員を襲うわけですよね。
ええ、まさにそこがポイントです。だいたい40代後半からパラパラっと始まりまして、50代でピークを迎えるんです。
つまり会社で言えば、一番油の乗った管理職とか現場の要であるベテラン社員がいきなりターゲットになるということですよね。
そうです。一昔前、いわゆる昭和の時代なら、自分が外で働いて配偶者が家で義理の親の介護を専業で担ってくれるというモデルが通用したかもしれません。
ああ、昔はそういう家庭が多かったですよね。
ええ、しかし共働きが当たり前になった現代では、その想定は極めて危険なんです。配偶者に任せきりにするなんてことはもう実質不可能ですから。
そうなると結果として何が起きるんでしょうか。
誰にも相談できずに自分一人で介護を抱え込んでしまうんです。そして疲労困憊して突発的な遅刻や欠勤がどんどん増えていく。
うわ、そらきついですね。
はい、もしその社員の業務が属人化、つまりその人にしかわからない状態になっていたら、最終的にある日突然、もう限界です、会社を辞めますという突然の介護離職に行き着くわけです。
つまりこれはもう個人の家庭の問題にとどまらず、会社にとっても経営上のリスク管理のレベルの話になっているわけですね。
おっしゃる通りです。企業にとっては死活問題なんですよ。
独自の例えで言うと、育児がゴールの見えている短距離走だとしたら、介護を同じ感覚で走ろうとするのは危険だということですよね。
本当に素晴らしい例えだと思います。ここで興味深いのは、介護と育児の決定的な違いなんです。
はい、どんな違いがあるんですか。
育児はですね、期間が予測可能ですし、子供が成長するにつれて確実に手が離れていきますよね。でも介護はいつ始まりいつ終わるか全く予測不能なんです。しかも状態は良くなるどころか、時間とともに悪化していく可能性の方が高い。
いやー、資料にあるデータを見て私本当に驚愕したんですけど、 介護期間の平均って約50ヶ月、つまり4年以上も続くそうですね。
そうなんですよ。平均でそれだけかかります。
しかも全体の約 15% は10年以上に及ぶというデータもあって、ちょっと待ってください、10年ですよ。もし私が上司に、これから10年間、いつ休むかわからない状態になります。業務もセーブします。なんて言ったら組織としてどうやってカバーすればいいのか、完全にパニックになりますよね。
へえ、ビジネスのサイクルで考えても10年というのは長すぎます。想像を絶する長さですよね。
本当にそうです。
そんな長期戦に愛情とか善意、あるいはただの根性だけで挑めばどうなるか。最初は良くても途中で必ず介護をする側の心身が限界を迎えるんです。
睡眠不足になったりして。
ええ、精神的に追い詰められて経済的にも破綻する。個人が破綻すれば、当然企業は貴重な中核人材を失う。これが強倒れのメカニズムなんです。
いや、だからこそ育児と同じ感覚で自分が休んで直接面倒を見るというのは不可能だし危険すぎるんですね。でもだとしたら私大きな疑問が湧いてくるんです。
はい、何でしょうか。
法律で定められている介護休業って一体何のために存在するんですか。介護をするために休む制度じゃないんですか。
そこがですね、本資料が指摘する最大の核心部分なんですよ。驚くべきデータをお伝えしましょうか。
はい、ぜひお願いします。
企業の人事担当者、つまり社内の制度を管理するプロフェッショナルでさえ、たったの 41.6% しか介護休業の正しい利用目的を理解していないんです。
ちょっと待ってください。半分以上の人事担当者が自社の制度の目的を誤解してるってことですか。
はい、そういうことになります。
さすがにそれはまずくないですか。人事のプロが分かっていなかったら、一般の社員なんでもっと分からないですよ。
まずいですよね。大半の人が介護休業を自分が直接親のおむつを替えたり食事を食べさせたりするための期間だと勘違いしているんです。でも正解は全く違います。
じゃあ本当の目的は何なんでしょう。
法律で定められた93日間の介護休業というのはですね、ケアマネージャーと面談したり、適切な介護施設を探して見学に行ったり、役所で手続きをしたりして仕事を続けながら介護をするための体制を構築する期間なんですよ。
なるほど。自分が介護するために休むのではなくて、プロに介護を任せるための準備期間として休むんですね。
え、まさに体制構築のための時間なんです。
でもどうしてそんな巨大な誤解が人事のプロにまで蔓延してしまっているんでしょうか。何か特別な理由があるんですか。
これを大きな視点で捉え直すと、歴史的な背景が見えてくるんです。この謎を解く鍵はそこにあります。
歴史的背景ですか。
はい、介護休業制度が初めて法制化された1990年代初め、この制度は確かに社員自身が家族を直接介護するためのものとしてスタートしたんです。
ああ、なるほど。じゃあ昔は自分で介護するための休みという認識で正解だったわけですね。
その通りです。当時は休業期間が1年とか2年という企業も珍しくはありませんでした。しかし2000年に大きなパラダイムシフトが起きます。
何があったんですか。
介護保険制度の成立です。これにより介護は家族が抱え込むものから社会全体で支えるもの、つまりプロのサービスを利用する形へと大きく変わったんです。いわゆる介護の社会化ですね。
なるほど。そこで常識がひっくり返ったと。
ええー。本来ならここで法律の立て付けも変わるべきでした。ところが育児介護休業法の条文には、労働者が対象家族を介護するためにする休業という昔のままの文言が残ってしまったんです。
うわ、お役所仕事あるあるですね。社会の仕組みはプロに任せる前提にアップデートされたのに、法律の言葉尻が1990年代のままだったから、みんな自分が直接介護するための休みなんだと思い込み続けているんだ。
ええ、そういうことです。その結果、最近は多様性とか働きやすさをアピールするために、企業が善意で、うちは社員思いだから介護休業を3年間取れるようにしようと、安易に長期延長したりするんです。
まあ表面的にはすごく優しい会社に見えますよね。
さらにその休業の取得率を目標、つまり KPI にして推進したりする。でも資料では、これが結果的に社員に介護を抱え込ませる極めて危険なアプローチだと指摘しています。
休みが長く取れるなら社員にとってはありがたい話なんじゃないですか。
そこが罠なんです。長期間休業させてしまうと、結果的に社員が自分一人で介護を抱え込むことになります。 数年間も仕事から離れて社会との接点を絶たれた状態で毎日の介護に追われると、仕事のスキルは錆びつき自信も失われます。
ああ、そうか。
結果として職場復帰が絶望的になるんです。取得率を上げることは一見良い会社に見えても、実態は介護離職を促進しかねない悪手なんですよ。
善意でやったことがかえって社員を介護地獄に追い込んでいるわけですね。いやー、恐ろしい。でもここからが本当に面白いところなんです。
はい。
この誤解を解くために、先進企業、例えば富士通とか JSOL、 竹中工務店といった企業が実施している驚くほどシンプルな解決策が資料にありましたよね。
ええ、素晴らしい取り組みが紹介されていました。
あれ本当に鮮やかだなと思ったんですけど、就業規則の名前を介護休業から介護両立準備休業へと変える、たったこれだけなんですよね。
そうなんです。名前を変えるだけで、あ、これは自分がつきっきりになるための休みじゃなくて、仕事と両立するための体制を作る十分期間なんだなと瞬時に伝わります。非常に効果的なアプローチですね。
いやー、言葉の力ってすごいですよね。ただここでまた別の疑問が湧いてくるんです。
はい、何でしょう。
制度の名前を変えて、休みが体制構築のためだと正しく理解されたとします。そして私が2週間休んでケアマネージャーさんを手配して、いざ職場に復帰しました。
ええ。
でも、もし戻った私のデスクに私にしかわからない仕事が山積みになっていたら、結局また突発的なトラブルでパニックになりますよね。
おっしゃる通りです。休業明けの職場環境が以前のままなら、結局両立は不可能です。
ですよね。介護によるトラブルは突発的に発生しますから、特定の社員への業務依存、つまり属人化は致命傷になります。だからこそ、単なる残業削減といった狭い働き方改革ではなく、広義の働き方改革が必要だと資料は強調しているんです。
ちょっと待ってください。よく働き方改革って言いますけど、その詮議と広義とはどう違うんですか？
詮議の働き方改革というのは、単にノー残業デーを作ったり、パソコンの電源を強制的に落として労働時間を短縮するだけのアプローチです。
ああ、なるほど。つまりそれって、骨折している腕に絆創膏を貼って、はい、早く帰りなさいって言っているようなものですよね。根本的な痛みの原因は何も解決していない。
いい例えですね。対して広義の働き方改革とは、工場のライン自体を設計し直して、そもそも怪我人が出ないようにするようなものです。
なるほど。仕組みから変えると。
ええ。誰かが突発的に休んでもカバーできるように情報共有を徹底し、スキルの横展開を図る、チームで業務が回る仕組みを作る、これが不可欠なんです。
はいはい。
そしてもう一つ、役割の境界線を明確にすることも重要です。企業が担うのはあくまでテレワークや時差出勤などの働き方の調整です。一方でデイサービスなどの具体的な介護の調整はケアマネージャー等の専門家が担う領域です。
持ちは持ち屋に任せるということですね。
そういうことです。
そこで今これを聞いているリスナーのあなたの立場から考えてみたいんです。
ええ、ぜひ。
会社が制度や働き方を整えてくれて、専門家が実際の介護の調整をしてくれるなら、当事者である社員本人は一体何をすればいいのでしょうか。まさか全部を任せていいわけじゃないですよね。
これは非常に重要な問題を提起していますね。大前提として、どんなに会社が素晴らしい支援制度を用意していても、社員自身から実は親の介護で課題を抱えていますと自己開示、つまり申告してくれなければ、企業は一切支援できないんです。
言われなければ会社も透明人間を助けることはできないと。
その通りです。だからこそ、両立支援の最大のキーパーソンは人事ではなく直属の管理職になります。部下が介護の悩みをギリギリまで隠さず、早い段階でポロッと相談できるような心理的安全性を構築することが最重要課題なんです。
なるほど。じゃあ、上司や会社に相談できる環境が整ったとして、具体的にリスナーのあなたはいつ何をどう動くべきなのか、実践的なアクションプランへと移りましょう。
はい、ここからが実践編ですね。
誰も夜中の2時に親が倒れたという電話でパニックにはなりたくないですからね。準備をスタートさせる明確なタイミングがあるんですよね。
はい、開始時期としては、親が65歳になる誕生日が明確なトリガーになります。
65歳ですか。
ええ。このタイミングで実家のポストに介護保険非保険者証というものが届くんです。これをきっかけにして、親の経済状態や本人の希望を確認する家族会議を始めるべきだと推奨されています。
でも今の65歳ってめちゃくちゃ元気じゃないですか。 そんな親に向かって将来の介護の話をしようなんてかなりハードル高くないですか？
難しいと感じる方は多いです。でも判断能力が落ちてからでは遅いんです。元気なうちにフラットな状態で話し合うことが必須です。そしてこの段階であなたに求められる最大のパラダイムシフトがあります。
何でしょうか？
それは役割転換です。自分が直接手を出すプレイヤーから外部サービスを手配し、要介護者の精神的支援を行うマネージャー、いわばプロジェクトマネージャーへと立ち位置を変えなければならないんです。
なるほど。プロに任せて自分はマネージメントに回るんですね。でも、親の世話をプロに丸投げするみたいで罪悪感を感じる人も多そうです。
罪悪感を持つ人は非常に多いです。でも、素人が無理をして直接介護をして強倒れになる方がよっぽど不幸な結果を招きます。プロの力を借りて最適な環境を整えることこそがマネージャーとしての立派な介護なんです。
直接手を動かすことだけが愛じゃないと。では、プロジェクトマネージャーとして避けて通れないお金のルールについても教えてください。
ここは絶対に間違えてはいけないポイントです。介護費用は絶対に子である社員の収入から出してはいけません。
でも自分の貯金なら毎月3万円くらい出してあげられるから、いい施設に入れてあげたいって思うのが人情じゃないですか。
その気持ちはわかります。でも介護はいつ終わるかわかりません。親が希望する生活レベルはあくまで親自身の資産や年金で賄うのが大原則です。子がお金を出し始めると最終的に何世代にもわたる連鎖的な経済破綻を引き起こす危険性があるんです。
世代間の強倒れを防ぐための絶対防衛線なんですね。わかりました。あと、テレワークの注意点についても資料にありましたね。
はい。テレワークは決して親の世話をするためのものではありません。デイサービス等を活用して、親が不在の間に仕事に専念できる環境で行うことが前提です。
なるほど。なぜそこまでして自分の時間を確保し、仕事の継続を放映することが重要視されているんでしょうか？
それはですね、仕事という社会とのつながりを維持することこそが最大の介護ストレス軽減策であり、強倒れを防ぐ唯一の道だからです。介護の世界にだけに閉じこもると、人はあっという間に精神的に追い詰められてしまいます。
深いですね。今回の葬送を通じて、介護は愛と根性で泥臭く乗り切るものではなくて、事前の知識とマネジメントで乗り切るプロジェクトなんだということが本当によく分かりました。
事前の知識獲得こそが最大の不安解消になりますからね。
そうですね。さて、最後にリスナーのあなた自身に考えてもらうためのテーマを投げかけたいと思います。
はい。
資料には、親の介護費用は親の資産から出すために代理人カードや家族信託といった仕組み作りが必要だとありました。でもこれについて一つ考えてみてください。まだ心身ともに元気な65歳の親に対して、将来のためにあなたのお金の管理権限を私に持たせる手続きをしてほしいと、親のプライドを傷つけずにどうやって切り出せばいいのでしょうか？
これは非常に難しい問題ですね。
そうなんです。制度の知識とは別に、実はこの最初のコミュニケーションこそが、あなたが直面する最も難易度の高いプロジェクトかもしれません。あの保険証がポストに届く前に、あなたならどう話しかけるか、ぜひ一度シミュレーションしてみてください。本日の深掘りはここまでです。お聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。